ハレルヤ、おはようございます。
ハレルヤ、おはようございます。
新しい土地になりまして、早2月ということです。本当にこう日々の歩みが本当に早く感じられるこの頃ですけれども、まあ、先週はですね、本当にこう恵まれた1週間を過ごさせていただきました。まずこの先週の日曜日はですね、ゴスペルチャーチ千里中井先生のところでメッセージを取り継がせていただきました。で、火曜日の1日ですね、これは田辺の教会の最高を願った祈り会、田辺祈り会と言っておりますけれども、そこで奨励をさせていただきました。そして3日木曜日、母校であります関西聖書学院KBI に行きまして、今回出版させていただきました、ヨハネの黙示録の超入門、これを KBI に、50冊贈呈させていただきました。その見返りとでも言うでしょうか、学院長の高橋先生のご講演によりまして、このそういう黙示録の少し説明をしくださいと、こういうことで、説明になったかどうか分かりませんけれども ですね、お時間をいただいてそういう説明をする若い人たちとの交わりの時があったということを本当に感謝します。そして、4日の金曜日、これは、本来でしたら都ホテルの超党会なんですけれども、今ですね、まん延防止ということで、このリモートでしたけれども、この宮古ホテルの超党会の奨励もさせていただきました。したがって1週間の間に4回ですね、合祀をさせていただく、こういうことを得まして、本当に、感謝なことでした。特にですね、実はこの3日 KBI に行きまして、この帰りと言いましょうか、それから住んでからですね、その KBI の近くにあります、前学院長の太田先生のご自宅にですね、2人してですね、訪問させていただきました。本当にこう素晴らしいお家でしたけれども、そこでまたこう楽しいですね、時間をですね、4人で過ごせたことを本当に感謝します。何よりもですね、太田先生が演歌が大好きということで、この私の演歌ゴスペルをですね、えらく気に入ってくださってですね、あれもこれもというわけで、そういうですね、私にとったら本当に、学校にいてる時、太田先生のああいうことを見たことがありませんので、驚きと言いましょうかね、ということで、演歌のことをですね、そして、こういう曲をですね、また考えてくれということですね、課題も与えられたことですけれども、何にしても、ですね、1週間、合祀のですね、あったこと本当に感謝します。私たちはですね、KBI で学んだことは、要するに食事とメッセージは断ったらあかんよと、いうわけでですね、それがどういう時であっても、どういう場所であってもですね、メッセージをご奉仕する、そういうことについてですね、この1週間の間にですね、4回もできたということを本当に感謝したいと思います。今日ですね、読んでいただきました人の働き、これ11章全部なんですよね。1節から30節のところ、この人の働きの連続公開が24回にもなりましたがですね、1章丸ごとというのはあまりなかったんじゃないかなと思っておりますけれども、しかし実のところ、11章全部と言ってもですね、これは繰り返しの部分が、あると言いましょうか、いわば前の10章のですね、ところと重ねやっているところがありますので、実質のところは今日は11節からが本題と、いうことになります。しかし一応ですね、この 繰り返しになる部分があるかもしれませんけれども、一節からのところから見ていきたいと願っております。まずこの一節から三節のところ、さて人たちやユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ってきた時、割礼を受けた者たちは彼を批判して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をした、まあ、こういう書き足しが入っているんですね。まあ、思い出していただきたいんですけれども、要するにこの、この10章のところで、異邦人、まあ、これはですね、まあ、百人隊長であったですね、そういうですね人を、まあ、招くわけですよね。まあ、そういうことに対してですね、まあ、生粋のというか保守的な、まあ、ユダヤ人といいましょうか、そういう人たちが、まあ、ペテロを批判したってわけですよね。要するに異邦人と食事をしたってわけです。当時このユダヤ人はこの自分たちだけということで、この異邦人との交わりは原則的に禁止をしていたんですね。一緒に食事をする、まあ、とんでもないことだったというわけですね。まあ、そういうことの根底といいましょうかは、このユダヤ人はこの何て言いましょうか、非常な選民式、神様から選ばれた、この旧約聖書に書かれているこのユダヤ人の救い、そして、ユダヤ人が神様がいかにこう愛したのか、まあ、そういうところからですね、この非常に彼らは自分たちは神様から選ばれた民族なんだ、そういう選民意識といいましょうか、そういうところを持って、まあ、その異邦人、いわゆる自分たち以外の外国人と、まあ、交際をしなかったわけですよね。さあ、そういうことが果たしてこの救いという全人類の救いということからどうだったんでしょうか。神様はですね、全ての人、この 地に住む全ての人、全世界の全ての人を愛されています。したがってそのいかにこのそのユダヤ人が素晴らしい考え方を持っていたとしても、それを他の人に伝えなければその考え方は広まりません。まあ宗教で言うならば、このユダヤ教が、それが素晴らしかったとしても、それを自分たちのだけの宗教としていたら、それはですね、そのままなんですね。それに対してこのエス様を送ってくださって、その壁を取ってくださったわけですよね。要するに全人類の救い、全ての人の救いという、いわゆる民族の壁を破るということ、それをですね、この実章では、うん、このペテロを通して、まあ、神様が教えてくださった、そして現実に異邦人との交わりを可能にしたというわけですね。思い出していただきたいんですが、ですね、これは、まあ、10章にもありましたが、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた、いろんな、動物がいた、その中には当時ユダヤ人が食べてはいけない、すなわち、このレビ記なんかに書かれてある食物の制限規定がありましたけれども、例えば豚なんかを食べてはいけないという、そういうものを全部こうその中に入れて、神様がそれを食べなさいと言いました。神様の言葉としては、神が清めたものを清くないと言ってはならない、すなわちこれは要するに、あなた方は、このユダヤ人というその枠の中に留まって、そして、自分をこう鮮明に意識して、他の人を言えば差別をしている、そういうこの壁を取りなさいと、まあ、こう教えたわけですよね。差別というのはどういうところから生まれるのかというと、文字通りこの自分は特別なんだ、自分はあの人と違うんだというところから生まれるわけですね。まあ、そういう意味でこの先民意識を持っている代表的な民族と、まあ、まさにユダヤ人はあったんでしょうね。しかしこれはユダヤ人だけの問題ではありません。 私たちこの日本人も実のところこの非常にこう先民意識があるんですよね。私たちのこの、まあ、の時代に日本がこの世界に起こした、ね、大きな過ち、これは文字通り、この日本人はですね、神の国、その神の国 の民が、ね、戦争をしても負けることはないというわけで、考えたら本当にもうどうかしてるかと思うようなね、中国を相手に、ロシアを相手に、そしてアメリカを相手に、全世界をいわば相手に戦争するというバカげた、本当にもう常識で考えられないような愚かなことをしてました。その時のね、日本人を支えていた、まあそういう一部のある種軍部とかそういう人たちが支えていたですね、意識は自分たちは違うんだというですね、選ばれているんだ、そういう意識ですね。でそういうところから、まあ、他の国の人を差別をするというわけですね。これは人間にも通じることだと思います。それに対して神様はそういう壁を取りなさいというわけですね。差別というのは罪なんですよね。なぜかというと、神様が等しく人間を作られた、その人間同士をお互いにね、まあ見下すというか、ね、相手を認めないということは大きな罪なんです。それをですね、この食物のことを通してペテロにね、悟らした。これは文字通り、福音というものがですね、律法と違った教えであるという、まあ、イエス様の時代に来た。ね、ところが、そのですね、イエス様を信じると言いながら、この古い保守的なユダヤの、まあ、以前ユダヤ教であった人たちはそれをですね、その枠を取り越えることができなかったんですよね。確かにこのイエス様を信じたと言っても、まあ、現在の私たちもそうなんですけれども、なかなかこう過去の自分と決別することは難しいんですよね。自分の経験とかですね、自分のその学んだこと、そして育った環境、文化、そういうところから離れずに固執をしている、ね、これは昔からの習慣や、ね、自分の文化は、自分の生活の基準はこうなんやという、かたくなにクリスチャンでありながら守っている人ってのはものすごくおりますね。まあ、ある意味では教会の問題の一番大きいところでしょうね。この過去のものから決別できないというですね、まあ、そういうところをですね、神様はまずこのペテロのこの経験を通して、そしてこれから世界宗教としてですね、このキリスト教が、この福音が伝わっていくときに、その障害を解いてくださったわけですよね。まあ、そういうにおいて、この11節の最初に書いてあることは、特にこの4節から14節のことは、10章のいわばまあ、反復と言って、いいことになるかもしれません。まあ、そういう意味で繰り返しになるでしょうね。そこで、ですね、まあ、そういう、こう、食物の問題から今度は少しですね、派生した問題をですね、この11章の15節からですね、言っていますけれども、少し読んでみます。そこで私が話を始めていると、聖霊があの最初の時、私たちにお下りになったと同じように、彼らの上にもお下りになったのです。私はその時、主が、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられる、と言われた御言葉を思い起こしました。こういうわけですから、私たちが主イエス・キリストを信じた時、神が私たちに下ったと同じ賜物を、彼らの上にもお授けになったなら、どうして私が神のなさることを妨げることができましょう。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えなと言って神を褒めたたえた。なわち、この食物規定のこういう制限からですね、次のことに行ったわけですね。どういうことかというと、先ほど言っているようにですね、保守的なこのユダヤ教のまだこの過去から逃れられないこのクリスチャンに対して、実は 私たちはヤスさんも死にた時にどうなったんだろうか。そうだ、ね、それは聖霊というものを私たちを受けたから。じゃあその聖霊によって自分が変えられたとしたら、その聖霊が異邦人にも降りたら、あのペンテコステの時どうだったんでしょうか。まさにね、いろんな国の人が聖霊が降りた結果ですね、3000人の人が信じて、それをもとに教会というものが立ち上がったと同じ、あの聖霊がユダヤ人違法人の区別なくね下ったとするならば、これはまさに私たちと同じことを経験してるんじゃないか。そうなんだ、私たちも違法人も同じなんだ、そういうことに立ち返らなければならないんじゃないか、まあ、こういうことをペテロが言ったわけですね。まさに聖霊というこのですね、旧約時代では特定の人しか与えられていたその神の霊が、イエス様を信じる者が全てそれを受けるというですね、まあ、そういう意味においてこの15節から18節のことは、このペテロがこの異邦人伝道に対する、まあ、神学的な基礎といいましょうか、まあ、そういうものを与えたと言ってもいいかもしれません。要するにですね、この植物規定の制限からですね、今度は一歩進んで、それは同時に、ですね、イエス様を信じるためには、ね、今度は聖霊というものを我々はもらわなければならない。で、その聖霊は等しく同じなんだ、まあ、こういうことを、まあ、言ったわけなんですよね。まあ、その時ですね、もう人々はこれを聞いて沈黙をした、ね、もうあまり、あ、そうやったなっていうわけでしょうね。まあ、沈黙ということでちょっと思い出しましたが、まあ、遠藤周作さんというですね、まあ、この人はカトリックでしたけども、ね、の、クリスチャンの文学者がいました、ですね、まあ、数々の小説を書かれましたけれども、その中に沈黙というですね、小説があります。この小説がどれだけ福音的なのかどうかということを私は読んでですね、もう本当に頭を何回も かしげたんですけれども、要するにここの一つの主張はですね、神様の沈黙に対して我々は堂々としなければならないか、まあ、こういうことが遠藤周作さんのテーマだったんですけどね、僕から見ましたらちょっと遠藤さん、ちょっとそれもちょっと違うって、神様沈黙なんかして、神様語ってるんで、沈黙してるのは私たちがその神様の声を聞いてね、分からないから、それを受け止められないから、自分たちが、人間が沈黙してるんちゃうかと、まあ私はこう言いたかったんですね。そうです、神様はいつも私たちに話しかけてくださるんですね。その代表がこの聖書なんですよね。この聖書を読むことによって神様の語らいを聞くことができるんじゃないかなと、まあ、思うわけですけども、まあ何にしても、このところまで、まあ、ある意味での先週の、まあですね、繰り返すということになります。したがって、先ほどから言うように19節からが、まあですね、今日の、まあ、本題と言ってもいいかもしれませんけれども、19節から21節のところを少し読んでみます。さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオクまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。その中でキプロス人のとクレネ人が幾人かいて、アンテオクから、来たから、ギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返ったと。この出だし、さてステパノのことから起こった迫害とありましたけれども、実のところこの今ですね、進んで来たんですけれども、実はこの8章のところにこういうことがあったですよね。8章の一節にですね、サウロはステパノに殺すことに賛成していた。そして、実際に、まあ、ステパノが殺されちゃったってわけですね。そして、敬虔な人々はステパノを葬るために 彼のために非常に苦しんだ。そしてサウロは教会を荒らして、そして家々に男も女も引きずらして牢に入れた。だから、散らされたんだということがこの8章の一節に、書いてあるわけですけども、そのことがあってこの11章の19節のところに飛んでるわけですね。そしてその中のことは、あのペテロが異邦人伝道をするために神様が起こしてくださったその出来事なんですね。したがってこのさてステパノのことが起こってからというのは、8章の1節のあの続きからボーンと飛んできているということを読まなければならないと思うんですね。要するにこの、ステパノが殺された、したがってエルサレム教会に対して大きな迫害が起こったわけですよね。まあこの教会に対する迫害というのは、もういつの時代、現在でも日本の世界の300万と言われる教会、さまざまな大なり小なりの迫害が起こっています。しかし結論的に言うならば、教会に対する迫害、これに対して神様が約束してくださっている御言葉がありますよね。ローマ人への手紙の8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。今回のこのコロナのこと、ある意味でのこれはですね、人の手によらない、ね、この、悪魔のからのですね、手によると言ってもいいかもしれません。そしてこれは大きな苦難の出来事です。世界の教会、今本当にこの行動の教会といって、まあ、私たち教会はやはり交わらなければ、同じ、ですね、ところに来て、そして、心を一つにして礼拝をし、御言葉を聞き、そして、奉仕をするという、そういうことができなくなってきてるってわけですよね。それに対してしかし神様は、ね、神のご計画に従って召された人々のために、全てのことを働かせて益としてくださる。だからこのコロナのことも必ずその次の、ね、働きのために、私たちはこのことを通して何を学ばなければならないか、まあ、こういうことだと思うんですけどね。まあ、ここでこのアンテオケという地名が出てきましたけれども、まあ、これはですね、当時ローマ帝国の、まあ、一つの州でありました。現在ではシリアという、まあ、国でもあるわけですけども、このシリアの州というところの当時のローマ帝国の一つであった、そこの首都がアンテオケというですね、大きな町だったらしいんですね。まあ、世界のですね、ローマ帝国の、まあ、大きな町としては、まあ、もちろんローマの首都のもローマですけれども、それとアレキサンドリアというギリシャのところ、そしてこのシリアのアンテオケ、大きな町。しかし大きな町、産業が発達し、ですね、商売がうまくいってる、ね、だけども道徳に大敗していた町になっているということですよね。これはまあ本当に日本でもそうですよね。大きな町、なんか本当に物がもう満ち溢れて、なんか豊かにと思うんだけれども、その内実と見てみたら、本当にみんな道徳的に荒廃している。私の横に住んでいる大阪もそうですよね。本当に道徳的な意味での大敗している町になってますよね。しかしだからこそイエス様を伝える、ね、イエス様は主である、ね、救い主である、メシアである、そういうことを伝えるということですよね。したがってあのバルナマのバルナマじゃない、このステパノのことがあって、そういう逆境があったけども、しかし彼らはね、このエルサレムからその北に向かって、そしてこのアンテオケまでに来て、そしてこの福音を、そして、その結果として、福音を伝えた結果として、大勢の人が信じて立ち返ったっていうことですよね。まさにね、益としてくださる 全てのことを働かせて益としてくださるということのことが、まあ、ここでも現れているわけですよね。次に22節から26節のところ、この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。彼はそこに到着した次、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主に留まるようにと励ました。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸1年の間、彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケに来て初めてキリスト者と呼ばれるようになったということですね。このバルナバという人、まあ、本当にこのバルナバは使徒だという人もおられますけれども、それと同じように大きな働きを彼はしたわけですけれども、まさにこのですね、ローマ帝国の中のもう大都市であったこのアンテオケに来て、そしてそれがまあですね、どんどんどんどん広がっているところに来て、だからこそその大指導者をあそこに行ってですね、またいろんな教会を作らなきゃいけないんだろう、まあ、こういうことで、ね、彼はまあこう来たわけですね。彼は聖霊と信仰に満ちている人と聖書に書かれている、まさにね、すごいこう人だったんですよね、信仰の人だったんですよね。このバルナバという人は、しかし自分がこうアンテオケに来て自分でバーッとこういろんな教会をこのまとめ上げたり作っていったり指導していったりという時に、彼は素晴らしいことをするわけですね。それはどういうことなのかというと、サウロ、後のパウロを探しに行ったっていうわけですよ。すなわちこの新約、使徒の働きのこの後半のいわゆるある意味での主人公となる、ね、この12章まではですね、ペテロ、そして13章からパウロという、あのパウロをですね、出てきたんですね。もちろんパウロさんはもうその時点でですね、まあ、いろんな働きをしていたでしょうけども、しかしこの大都市のアンテオキアに来てですね、この大きなところをですね、まとめ上げるのはやはりこのサウロ、パウロしかいないんだ、まあ、こういうことで彼を連れてきたわけです。そうして彼を連れてきて、まあ、まさに二人三脚で、そして丸一年彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えた。ね、たくさんたくさんの人がそこで救われ、そして教会になっていったわけですよね。そこでこのキリスト教会でまた歴史的な出来事が起こったんですね。どういうことか、すなわちこのアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになったということですね。キリスト者っていうのはクリスチャンということですよね。じゃあそれ以前にこのキリスト者、クリスチャンというのはどういう呼ばれ方をしていたのかというと、ね、この道の者とか、この道に従う者とか、弟子とか、まあ、こういう形でしか、まあ、言われなかったんですね。あの人は、ね、この道の者、あの道の人やでとか、そういう言われ方をしていたんですね。で、ところがこのアンテオケで初めてクリスチャン、キリスト者と呼ばれるというようになったのね。まあ、クリスチャンっていうのはですね、キリストっていうのは実は、まあ、ギリシャ語では、クリストスと言います。クリストスと言いますけども、このトスというですね、この語尾をラテン語のチャンというのをつけたんですね。なんかちゃんと言ったらなんかこう、ね、お父ちゃん、おか、ね、兄ちゃんという、まあ日本的になんか、だから日本人にはクリスチャンというのは非常にこう親しみのあるあれじゃないかと思うんですけども、なぜこのクリスチャンと呼ばれるようになったってわけですね。しかし当時は実はこのクリスチャンというのはですね、まあ、いわゆるまあある意味でのあだ名ですよね。呼びあいつはクリスチャンやでっていうのはまあ そのあだ名みたいになるわけですけど、これはあまりいい意味にとらわれていなかったんですね。なぜかというと、彼らはもう開けてもくれてもとにかくもういつでもどこでもお構いなしにイエス様のことをばっかりお話しする、ね、あれはもう要するにイエスという、ね、ことをばっかり言っとる、まあ、そういうことでクリスチャンと呼ばれるようになったというわけなんですけれども、だけどこのクリスチャンという、まあ、いわゆる呼び名というか、それはどういう人たちをでは言われたのか。確かにイエス様のことをしょっちゅう話している人を言ったのかもしれませんが、聖書的に捉えるとどういうことなのかというと、これはいわゆるバルナバに代表される、すなわち彼はどうだったんでしょうか。聖霊と信仰に満ちている人、すなわちクリスチャンというのは聖霊と信仰に満ちている人のことを言うわけですね。さあ、では聖霊と信仰に満ちているというのはどういうことを言うんでしょうか。具体的にまずイエス様の十字架によって私たちの罪が許された、これはそういうことを信じる信仰によってというわけですね。ですから私たちの罪は十字架によって贖われたということを信じるという人ですよね。まあ、これはまずクリスチャンの一つの、条件といいましょうか、なるでしょうね。しかしここに留まっているだけではクリスチャンの入り口に立ったことにならないわけですね。まあ、料理で言えば、まあ、前菜を食べただけみたいなことですね。料理の本番に入っていないんですね。なぜかっていうとですね、さっきも言ってるようにこのバルナバはどう言われていたんでしょうかね。ね、聖霊と信仰に満ちていたわけ、ね、確かに信仰、私たちがクリスチャンに、イエス様の十字架によって贖われたという信仰を信じることはそれは一つの条件です。もう一つは聖霊にというわけですね。だからじゃあそしたらその聖霊にというのはどういうことなんですかと言ったら、これは後パウロがガラテア人の手紙の中でこういうことを書きました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。なわちこれは私たちはイエス様によって救われたということは、もう一つ同時に私たち自身も十字架につけられる。どうなるんでしょうか。当然死にます。しかしイエス様が復活されましたと同じように、私たちも死んで復活するということですね。でこれが実は聖霊に満ちているということになります。もう少し、詳しい説明がローマ人への手紙の中にあります。8章の9節からです。けれども神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない者はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても霊が義のゆえに来ています。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方の上に住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるんです。聖霊によるということは、要するにイエス様と共に十字架に死んで、そしてイエス様の復活と同じように私たちが復活するということは、私たちの中にも聖霊によって生かされているということですよね。クリスチャンはだからね、罪許されましたね、許されたっていうのは過去形ですよね。まあある意味での罪からの解放ということになります。しかし同時にその救いには信仰形がなかったらあかんちゅうわけですよ。信仰形っていうのは、これは古い自分との決別、古い自分は死んで新しい自分になるということですね。だからクリスチャンというのはね、 人からどう言われるのかというとね、あんたイエス様信じて変わったねと言われたら、まさにこの聖霊によって生きていることになるわけね。あんた全然変わらないよね。ちょっとね、これは半分だけの救いと言ってもいいかもしれません。なんせ要するに私たちの救いというのは過去形の救い、すなわち罪からに許されましたと同時に、現在私たちはね、その過去の自分と決別して新しい自分に復活する、蘇る、変えられている、日々変えられているということですよね。コリント書にもこのように書かれてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたとね、第二コリントの5章の17節に書いてあります。新しい自分になる、エサも着る、エサも共に歩む、祝福も苦難も同じなんだ。まさにそのことによってすべてが益になる、そのように変えられるってわけですよ ね、まあ、その意味において私たち、まあ、クリスチャンになるということは何たる恵みがあるんでしょうか。本当にこの素晴らしい恵み、教えをですね、一人でも多くの人に伝えなければならないと思うんですよね。さて今日の最後のところ、27節から30節。その頃預言者たちがエルサレムからアンテオクに下ってきた。その中の一人で、アガポという人が立って、世界中に大きな飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウディオの治世に起こった。 そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることを決めた。彼らはそれを実行してバルナマとサウロの手によって長老たちに送ったと。今日のこの最後に書いてあること、なんかこうこのクリスチャンのこの働きというものが、こうどう言いましょうかね、やはりこういうことがなきゃいけないんじゃないかなと。そうですよね。要するにこのバルナバとサウロ、ペテロによって、もうこのアンテオキがものすごく大きくなってきた。もう二人の手にも負えなくなってきた。だからそれを助けようというわけで、このエルサレムからまあいろんなこのですね、伝道師や人たちが来るわけでしょ。その中で一人この預言者の一人だったんでしょうね、アガポという人がね、大飢饉が起こるよっていう、これは神様に示されてね、預言したっていうわけですよね。まあ現在でもそういう預言者と称するね、人はたくさんいますけどもね、まあほとんどはっきり言って偽物ですよね。なぜかというとね、日本に来た預言者というのを、日本がこうなるってそれが実現したことがほとんどありません。聖書の中には預言者が預言したことは必ず行わなければならないと書いてあります。そしてこの場合、このクラディオ治世の中にこの飢饉が起こるよといったね、預言は実現したんですね。まさにこれはですね、そういう意味でのですね、預言者の一人だったんでしょうね。そしてどうしたのかというとね、まあそのユダヤに住んでいる兄弟たちというのは、このエルサレム教会、まあいわば、本部教会みたいなところでしょうね。まあそこも困ったことになっちゃったわけですよね。だからこれを救わなあかんってわけですよ。そして自分たちのですね、力に応じてね、その物資を、ね、救援するということになってるってわけですよね。まあ、こういうことは本当に、この教会、キリスト教会のいわば特質の一つですよね。日本のあのですね、東北のあの大震災ね、あの大きな時にも真っ先にアメリカの教会がですね、救援物資を持ってきてくれたね、いうことですね。そういうことはもう日本の教会のでもですね、どこそで大きな地震が起こった、ね、大きな災害が起こったって言ったら、それ必ずね、もう教会に、その地域にある教会にボーンと物が送られてくる、ね、そういうことは本当にこの教会の特質ですよね。 今回のこのコロナのことでもやはりそれで困ってる教会があそこで生じたならばね、そうですよね、みんなもう教会に来れないね、そのリモートでしか、ね、当然、献金減りますよね。まあ、本当に、私もいろんな牧師と話したらやっぱりですね、献金が減ってる、経済的に苦しくなってるっていうのはみんな訴えますよね。やはりそういう時にお互いに助け合うということ、これがまあおそらくですね、まだ今はっきりした形では見えてませんけども、多くの教会でそういうことがなされてるんじゃないかなと思うんですね。そういうことのある意味の源流になった、原点になった、そうですよね。クリスチャンっていうのは要するに、この受け入れより与えることが大切なんだね、その方が我々は恵みなんだと思う、そういう考え方に立つ人なんですよね。まさに私たちはですね、教会から何もだいいんじゃなくて、教会に何をした、与えたんか、こういうこと、これが実はさっき言ってるように聖霊によって日々自分が変えられている、その変えられている一つの実証でしょうね。ね、変えられたと口先だけで言って実際に何もしてなかったら、それは話になりません。まあですね、まあ、そういう意味においてですね、まあ、この今回、KBI にですね、この50冊の本をですね、贈呈させることができました。もちろんこれはですね、多くの方々がその私の趣旨に賛同してくださって、捧げ物をしてくださったんですね。本当に感謝しますね。まあお名前は一つ一つお一人お一人紹介しませんけれども、そういう方々のそのですね、捧げ物によってですね、この新学生にですね、贈呈することができた。またですね、大阪にはいくつかの教会が、進学校がありますから、そこにも贈呈したいと願っておりますけれども、しかしやはり、まさにそういうことをするようになるというのが聖霊の現れなんですよね。その意味においてこの今日のことはまさに私たち自身がクリスチャンと呼ばれているのはどういうことなのかということをもう一度考えてみて、そして最後にこの今日あったこの第二コリントの5章17節を読んで、ですね、終わりたいと願っています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。そういうふうになりたいと願っています。お祈りします。ハレルヤ、ありがとうございます。感謝します。この人の働き、聖霊様の働き、ダイナミックな働きが本当にこのアンティオケという大都市にもね広がり、それが実はあのセバナのあの殉教ということを契機にして起こりました。神様はそのような本当に一見、人間にとったら悲しい出来事、むごい出来事を避けて通りたいというような出来事、しかしそのことを益としてさって、このアンティオケという大都市にこのリバイバルが起こって、そこでクリスチャンと呼ばれるようなものになった。クリスチャンはこのいつもイエス様のことを明かしている、そういう、具体的にはその過去に救われたという救い、そして今もその聖霊によって日々変えられているという、新しくされている、そういう人生を歩むことができる、そことを知られて感謝します。イエス様の名前で祈ります。アメン。
アメン。